モグタンの旅日記。毎度てっちゃんのモグタンです。今回はなんとか白杖歩行で外出して日帰りの旅に慣れてきた頃に思い切ってフリー切符で東北旅行をした時の話です。フリー切符の旅ですので、新幹線などの特急は使わずに普通の列車を1日に何度も何度も乗り継いでの旅です。この頃はまだまだ視覚障害者としての一人旅に不慣れでしたので、旅慣れた知人に頼んで目的地での滞在時間なども考慮した詳細な計画案を作成してもらっての旅立ちです。一応自分で計画してみたのですが、運転本数が極端に少ない路線があったり、乗り換え駅で1時間以上も待つようになったり、どうしてもその日のうちに予定の宿泊地まで行けない日が出てしまいます。そこで丹念に時刻表を調べ、より効率的で無理のない乗り換えができるように計画を練ってもらったのです。こうしてできた行程表を印刷して行き、浜松駅で介助のお願いをするときに見せたところ、無理なく移動できそうですね、乗りたい列車もはっきりわかるので手配しやすいと好評でした。おかげでどの駅でも係員さんに丁寧な対応をしてもらえました。中でも盛岡駅で1時間ほど取ってある乗り換え時間を利用して、ジャージャー麺を食べに行きたいと申し出たところ、駅ビルの中にあるお店へ案内していただけました。しかも発車前に迎えに来てくださるとのことで、感謝感謝でした。さて話を戻します。計画通りに何度も乗り継ぎを繰り返しながら、初日の宿泊先の盛岡に無事到着です。さすがにこれほど多くの乗り換えを経験したことがなかったので、かなり緊張しての旅立ちでしたが、その緊張を忘れてしまうほどのトラブル発生です。なんとこの旅行に合わせて購入したばかりのショルダーバッグの肩紐が壊れてしまったのです。しかも最初の乗り換え駅での出来事に呆然としてしまいました。これ以後は大きくて重たいバッグを右に持って歩くことになり、杖で段差を探ることもできなくなりました。安全のため階段の手前で一旦立ち止まっていただき、足先で段を確認しながらの移動となりましたので、余計なことを考えている余裕がなくなったのは幸いであったのかも。それでも2日目3日目と順調に移動をし、目的の弘前、青森、一ノ関での観光も無事済ませることができました。最終日は友人が紹介してくれた平泉在住の方のご厚意で、朝から平泉観光としゃれ込みました。以前訪れたことのある中尊寺、その時には訪ねられなかった毛辻などを案内していただき、一ノ関駅へは予定より1時間以上も早く到着できました。この時予定を繰り上げ東京へ向かおうかとも考えましたが、時間に余裕を持たせた計画なので焦ることはないと一ノ関駅を楽しむことにしました。ところが出発してまだ仙台駅のだいぶ手前から予定外の停車、徐行運転などが続き、到着が20分以上遅れてしまいました。仙台駅ではたっぷりあるはずの乗り換え時間はなくなってしまい、急いでホームを移動する羽目になりました。さらに福島へ向かう列車も遅れが大きく、接続するはずの列車に間に合いませんでした。困った私は福島駅の係員さんに相談したところ、新幹線で追いかける方法を提案されたのです。この時点に至ってもアマちゃんの私は事の重大さに気づいておらず、事態を楽観したままでした。新幹線を利用し郡山で予定の列車に追いつきましたが、この列車が悪天候の影響でなかなか発車してくれません。1時間以上経過しても運転見合わせのままでしたから、東京駅で夜行バスに乗れなくなるのではと不安ばかり増していきました。駅員さんが何度か様子を見に来てくださいましたが、結局1時間半ほど発車が見送られた時に運行休止がアナウンスされてしまいました。再び駅員さんの勧めでまだ運行している新幹線で宇都宮までジャンプすることにしました。最終日まで大きなトラブルもなく続けられて、旅も残りわずかとなってきた心の緩み、 天候の悪化でダイヤが大幅に乱れることを予測できないなどのさまざまな要因もありましたが、一番の理由は綿密に計画してある旅程を崩してまで一ノ関を早く立つ勇気を持てなかったことです。こうして陥ってしまったピンチですが、最大の懸念は実のところ財布の中身でした。なんといっても旅の終盤ですので財布は空に近い状態です。東京駅で夜行バスに乗れず宿泊しなければならないということだけは避けなければなりませんので、泣く泣くフリー切符の1日分より高い特急料金を支払う決断をしなければならず、あの一ノ関駅での1時間以上の空費を悔やんでしまいました。そんなこんなの失敗から、これ以降の旅には細かく作った行程表を出先でもすぐに見られるように小型のパソコンを持ち歩くようにしていますし、乗り継ぎ検索も携帯電話で素早くできるようになりました。また列車が遅れている状況を把握するようにもなりました。おかげでこれ以降予定通りに行動できなくなっても慌てずに対応できるようになりました。今回も失敗談ですが、ちゃんと後につながる良い経験でした。モグタンの旅日記でした。